これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、
ちょっとやってみなよ。
えー、の本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった
ー、いくらでも払うかな。
ねえお願い、マジで泣いてやばいんだ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
FMC、 この後の番組のご案内です。今夜8時からミュージックジャムをお送りします。出演はメトロン星人、ヤゴゲルゲ、機関車仮面、天神ザボーガー、他の皆さんです。司会は三遊亭演歌、内海恵子のご両人。ヤングのハートを痺れさせる熱いサウンドを新宿末広亭より公開生放送でお送りします。その後続いて9時半から世界の戦争、フォーチンプレー、自爆テロ100連発をお送りします。まさに本物の迫力、息詰まる死闘、職業軍人たちの卓越したテクニックをご覧ください。そして大好評の自爆テロ100連発、今回も猪野もんたさんの軽妙なナレーションでお茶の間を沸かせます。ご家族揃ってお楽しみください。この後も FMC の番組でお楽しみください。番組のご案内でした。
はい、お便りを紹介していきましょう。
はい、
こちらはメキシコはグアナファト、29歳自称絵描き兼主婦、ラジオネームコーラレホ、
ありがとうございます。
日本から遠く離れたところで日本という国を見ていますが、うんうんうん、この 2,3 年でいろんな意味で変わったなと感じることがあります。
はい、
不景気風が吹いたり、うんうん、殺伐として、事件が頻発したり、うん、自衛隊がイラクに行ったり、うん、いろんなことでそう感じるのかなと思うわけですが、うん、こんなわずかな期間でこんなに変わっていいのかなとも思ったりしていますと。まあ、かえってあの遠くから見てる方が、うん、あの我々のようにこういつも普通に見てるものよりね、うん、客観的に見えることがあるかもしれないですね。
そうですね。
ね、なんでもそうだけどやっぱりあのずっとその場にいると慣れちゃうんですよ。
ですね。あの中国にいるときに色に慣れたっていうみたいな。
ああそうね。だからやっぱり慣れってのは怖い。
怖いですね。う
ん、まあ、いいものもあるけど、うん、慣れていいものもあるけど、うん、慣れちゃうことで
悪くなってるところは多いから。
そうそうそう、あの慣れっていうのはそのある意味その鈍感になっていくわけですよ。うん、その一部のそのいろんなことに関してね。うん、でやっぱなんか。そこら辺でその、ね、事件がさ、うん、その子供がなんか子供を殺したりとかさ、うん、まあ、驚くけれど、うん、それほど驚かないよね、
なんかね、
またかっていうのがあったりとかね、うん、でこう、まあ、自衛隊がイラクに行っちゃって最初は反対とか言ってたけど、うん、行っちゃったらもうなんかまあねっていうふうになっちゃうでしょ。で何で小泉政権とかもさ、うん、ねうわーってあのなね、うん、あのものすごいあのあれの何パーセント、80何パーセントの支持率だったのが、まあ下がってはきてるわけですよ。うん、下がってるけど、まあなんかどっか慣れちゃってる部分があって、まあまあいいかっていう部分があるでしょ。だから何でもそうなんだよね、なんか慣れちゃうという。うん、で、重要なのは慣れないことですよね。
うん。
うん、あの鈍感にならないという。うん、
ああ。
うん、あのおかげさまでこういう商売を私してるもんですから、はい、あのわりかしいろんな世の中のことをこう見ては語ったりしなきゃいけないじゃないですか。うん、そうするとあの慣れちゃったら会話にならないんですよ。会話っていうかネタにならないんです
よ。
で一個一個ほじくり出して喋っていかなきゃいけないんで、うん、そうするたびにこうリセット、さっきのリセットじゃないけど、うん、いい意味でのね、うん、あの自分の時だけいい意味っていうのも変だけど、うん、でもあのそのまあちょうどそのニュートラルなところを自分で保ってる部分があるんですよ。うん、でそれでこうあの上行ってるかなとか下行ってるかなとか右行ってるかな左行ってるかなっていうのをこう見極めて、うん、なんかこう見てるんですけど、うん、やっぱりそういった意味じゃ日本は今変な方向には行ってますよね。うんうん、だこの間日刊 FMC だったかな、うん、あれであのもはや戦後ではないというやつをご紹介したんですけど、うん、その時に私が言ったんですけど、今は戦前だということを言ったんですよ。今はもう戦後ではなくて戦前であるという、うん、で まあね、うん、でいろんなものを読むとね、読んだりね、うん、例えば映画で今度あの歌詞911ファーレンハイト911ね、ね、あれもまあなんか結構すごいらしいねとかいう話をしたらさ、今度あの田中堺って人が書いてるあのねメールマガジンとか読んだらさ、はい、そうあれマイケルムーアこそ暴力だとかって書いてあって、両方読んでいくと面白いんだよね、読むっていうか両方向の立場を見ていくと、そうするとなんかいろんなことが見えてくるとかっていうのがあって、やっぱ片っぽだけのものでこう、あの報道とかに頼らないというか、あの自分の目を持つっていうことが重要でございましてですね、なんかこう今何でもそうだけど、そのほらあの小泉政権のそれこそあのワンフレーズポリティクスじゃないけど、あの何でもそうだけど、あの一言抜き出してそれに対してみんながうわーって動くでしょ。でそれはほらあの例えばね、テレビとかラジオとか何でもそうだけど、誰かが切り取ったものでしかないわけですよ。
まあそうですね、
でしょ、でね、例えば番組があったとしてですよ、はい、でニュースの番組が15分あったとするじゃん、すると15分っていう人為的に決められた枠の中に事実を取ってきて、15分の中にこう無理やり切り取って埋め込むわけでしょ、その時切り方によっては全然違うものになっちゃうじゃないですか。だからすでにその番組枠っていうのがある中で事実とは違うんだよね、すでにね。でそこをそのしかしながらほら伝えるためにはもうそうしないといけないわけだから、それをこう見る側が分かった上で、その切り取られてる、その捨てられてる部分がどうなってるのかっていうのを自分で探すっていう、そういうことがないとやっぱ右往左往しちゃいますよね。だから今の日本人ってすごい右往左往してるような気がするので、そんなことが言いたかったのかなっていう、メキシコから。
そうですね、
この間ルチャリーブレの話だったんですけど、急に硬い話が来たんで、ちょっと驚いてしまいましたけどね、またいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
こちらは北海道室蘭市、室蘭から初めてじゃないの、27歳喫茶店経営、ラジオネームクリームあんみつ姫、
ありがとうございます。
はじめまして。
はじめまして。
MC の皆さんのアットホームな雰囲気が好きで、毎回楽しみに聞かせてもらっています
。
アットホームな雰囲気。
はい。
実はこう、殺伐としてますね。
下で長くガンガンガンガンやってるんですけ
どね。あとでなんかちょっと飲ませてやりましょうか、
ね。いや
。ところで、
はい、
家族との再会を果たした曽我さんファミリーを運ぶ、チャーター機の落札価格に笑ってしまいました。
はい。
入札に参加した日本航空と全日空が、共に1円の値をつけ、
はい、
で結果的に、まあ、値段が一緒だったんでくじ引きということになりまして、でなんかこれその1円の値がついたのにその後どういう理屈なのか私よく分かんないですけど、JAL 日航がですね、5万円で落札したと、いいな安くて、どうにかして我々一般人でもこれくらい安くチャーターする方法はないものでしょうか、パラ様ということでご相談をいただいて
ます、ね、
そんな無理難題を私に言っかけられても困るわけですけれど、すごいですね、チャーター機5万円一機だぜ、
ですよね、
一機5万円、すごいね。だってセスナ借りたってもっと取られて
ると思いますよ、
ね、うわいいですね、5万円で、まあ、これもいろいろ見方があるんですよ、
は
あ
は
あ、見方があるんですよ。後半ちょっと社会ネタが多いですね、よっぽどこっちの方がバラキルみたいですね、さあたまごっちなんかテーマすっかりいかん
で、自分で言ってきてない
ね、例えばですね、例えば曽我さんが、
はい、
ジャカルタですか、
うん、は
あ、ねね、に行くっつんで、でそれとジェンキンス氏がですね、
はい、
ピョンヤンから、ね、やってくるっつんで、
ね、
チャーター機使いましたよね、で向こうでは結構豪華なホテル、それに難癖をつける日本人がたまにいます、たまにっていうか結構います、
ね、
そんな税金でね、あんな人たちをその、そんな高級なところに贅沢じゃないかとかっていう人がいるじゃないですか、
はいはい、
でちょっと前に目をつせば人質事件の時に、3人に旅費がどうのこうのつって言ったのがあったでしょ、でちょっと思うんですけど、私は人質のはちょっといろいろね意見があって、そんなに私は3人には賛同はしてないんですけど、旅費の部分を負担しろとかなんとかって政府の側が言ったのに対しては猛反対なわけですよ、でなぜかというと、 あのそんな時にこそに政府というのがこう銭をはたいてバーンって動くからこそ政府なわけでして、でそこでケチくさいなんかね、例えばだぜ、じゃあ曽我さんをだぞ、向こうでなんかこうすごい安いなんかあのそれこそ南京虫が出てくるみたいなね、ホテルに入れてたぞ。それをさ、その世界中の報道のやつだからさ、映して、ね、あの、やってたとしたらさ、日本人ってなんて、あの、ケチなやつなんだって
話だよ。なんてケチなんだって話だよ、
ね、うん。国家予算で考えてみる、あんなホテル代なんてへみたいなもんじゃないって。
そうですよ。
ね、うん。で、そういった時にこそ、見栄を張らないでどうするんだって俺は思うんだよね。ね、日本って要するに、まあ、その世界でも有数の、まあ、いろいろ、うん、まあ、ありますけれど、うん、金持ちの方の国じゃないですか、うん、だからそういう時にこそ銭使いましょうよって私は思うんですよね、うんうん、あのそういう贅沢はいいと思うんですよ、それは個人に対して、ね、にはなるけれど、
う
ん、しかしながら世界の耳目がそこで向くわけでしょ、
う
ん、
そうですよ、う
ん、ね、でそれでこうあのそれなりにそのプレスの人たちとかにも、うん、そのサービスが行き届くじゃないですか、うん、そんな安宿じゃできないですもん、うん、でしょ、そこはなんかね、なんかどっかでね、うん、なんかケチな日本人が増えちゃってるよね。
本当ケチ。
なんか他のね、でもケチんなきゃいけないところあるんだよ。
うん、
ケチんなきゃいけないところはたくさんあるわけですよ。それはもうあのここで言わなくたっていろんな放送番組とかで、うん、もう盛んに言われてるところで、うん、もう無駄遣いが指摘されてますけど、うんうん、そういったところはもうあの削るべきところなんですけど、うん、こういう時ぐらいは使ったっていいじゃないかっていうような、うん、私は気がするんですけど、うん、それにしてもただ5万円は安
いですね。
5万円は。でもこれはあれだよね。結局ほら、カメラが全部映すわけじゃない、飛行機。
そう
すごい宣伝ですよ、これ。
うん、
ねえ。5万円、もうただだって言うわけでしょ、これ。
ですよね。初め1円だったわけですからね。
ねえ。
まあ、1円ですよ。
なあ、いいね。
いいですね。
ほうほう。ということは、マスコミが映してくれれば、
はい、
これぐらいの値段でやってくれると。
そう。
世界中のこうマスコミが注目するという。うんうん、だからこうとりあえず、うん、このクリームあんみつ姫がこういうので乗りたければ、うん、まずとりあえず何とかして北朝鮮に渡ってください
。頑張って、
なるほど、
うん、
相当頑張りますね。
そう
ちょっと泳いだりとか
泳いだり
とかわざとこう捕まったりと
か、それで、すぐにこう、なんか、マスコミに、
うん、
助けてとか言って、ね、
もう行ってくるぐらいの書き置きしてね、
どうかな、それじゃダメかな、
ダメ
ね、
もう自発的だから、
ねえ、これはでも俺こんなこのチャーターの、うん、これより俺日本政府の専用機ってやつに死ぬまででいいから一回乗ってみたいね。
ねえ、あれすごそうですよね。
ねえ、うん、通称なんていうの、梅干し君って言うんだよね。
え、なんで梅干し君なんですか？
あの垂直尾翼の日の丸がさ、うん、梅干しみたいに見えるから、うん、梅干し君なんだよ。
やっぱりだ。
あんな何十億円も出して買ったやつが梅干し君だぞ。
千
歳基地に所属なんだけど、航空自衛隊の航空自衛隊の梅干し君をよろしくみたいな。
よろしく
だ、これから政府専用機が出てきたらね、ニュースとか見たらね、
はいはい、
あ、梅干し君だっていうの
を
声を高らかに言っていただきたいというね、うん、であれに乗ってるほら、スチュワーデスとかなんとかっていうのも、うん、全部あれ航空自衛隊の人だからね。
そっか、
JAL で研修をしたんだよね、あの人ですね。
ああ、なるほどね。
そういうサービ
スね。
うん、しかもあれ、全部士官様だぜ。
すげえ。
一番下っ端でも多分、何、うん、1位ぐらいじゃないの、
うわ、そうですよね。
昔で言うところの大位ぐらいですよ。
それよりちゃんとした人じゃないといけないってことですよね。
ねえ。うん、だから、なんか、スチュワーデスだと思って、気安くボタンを押せない。
そうですね。
もう押したでありますとか言うから。
申し訳ないです。
なんか呼んだかとか言われて、
呼び
しましたとかって、いちいちこう、そういうことしないで、ね、中でインターホンとかでもやっぱり、いちいち連絡した後に送れとかって、こう、そういうことをやんなきゃいけないですね。ね、ああ、いいですね。前ね、
はい、
思い出した。
何ですか？
県軍のね、陸上自衛隊の駐屯地の横にね、なんかね、飲み屋があったんだ
よ。ありましたよね。
あったよな。
ありました。
ね、第二区、空港線の入り口のところ。
そうそうそう、ちょうど入り口のところですね。う
ん、ね。
で、ちょっと看板がありますもん
ね。ね、自衛隊員のなんか、ラウンジ桜って書いてあったよな。
あ、そうでした、そうでした、
そうそう。で、一般の方もどうぞって書いてあったんだ。
そう。
どんな店なんだろうとか思ったよね。ね、うん、意外と中でさ、
はいはい、
そういう自衛隊のさ、うん、意外とこう幹部候補生ぐらいのか婦人自衛官がホステスやってて、
はい
はい、こうやっぱキープとか入りますとかって言って、
は
い、でキープお願いするでありますとかって、 いちいちこう上官とかだとね、アイスをお願いするなりますとかってアイス送れとかって言って以上とかってね、
落ち着いてんの本
当。いやめちゃくちゃ言ってみたかったけどね、いつの間にかなくなっちゃったんだよな。
あ、そっか、残
念。中にあるのかね。
あるかもしれないですね。あ、いて
んですか。
まああったとしてもそういう店じゃないと思うけどなそういう、そういうやつはいないと思うんですよ。なるほどね。一回何あるボランティア活動をやってた時に、はい、やっぱり婦人自衛官がいて、でその人が、車で、パラティさん送りますよって言ってくれて、あ、そうですかって言って、うん、でこう送ってもらったのよ。
はいはい、
で自衛隊ってのは知ってたんだけど、うん、自衛隊で階級は何ですかって聞いたら、うん、はい、1位ですって言ってあ、タイドになったのかとか思って、急にドノをつけたくなるんですよね。
もうタイド、
うん、それまでなんとか3だったのが、うん、なんとかドノになってしまうというね。なんかそういう全然関係ない話になってますね。次の話です。はい、こちらは福岡県北九州市、19歳大学生、ラジオネーム自虐テロ。
ありがとうございます。
北九州市小倉北区のレストランにて、
はい、
スパゲティ1皿、うん、オムライス2皿、
はい、
ライス2皿、うん、焼きうどん1皿、うん、そしてビール5本をただ食いした男が捕まりました。
あら、食いすぎ。
3日間何も食べていなかったとのことです。ほとんどフードファイト状態の世界ですね。それしても見事に炭水化物ばかりです。すごいですね。スパゲッティ1皿、オムライス2皿、ライス2皿、焼きうどん1皿って、これなんか、これ組み合わせがよくわからないんですけど、
ね、ライスがね、
なんかおかずになるものはないんですかね、これはね。
だってオムライス食べながらライス食ってるっていうのがちょっと変な話
なあ、まだほら、ラーメンとね、
そうそう、
ラーメンとかうどんそばとね、飯とかいいんだったらまだわかるけど、全、まあ、スパゲッティが1個あるだけで、あ、焼きうどんがいたか。
焼きうどん
がいた。じゃあ、スパゲッティと、ライス、焼きうどんとライス、そしてオムライス2、多分そういう展開だよ。
でもすごいな。
ビール5本、
でも俺
思うけどさ、こんなに注文するやつがいたら最初から怪しいと思わないかな。
怪しいと思いますよね。
ねえ、ねえ、普通じゃないもんな。
ちょっと変ですよね。
だってでもしかも長時間でしょ、これ。
そうでしょうね。
まあそれでほら、やっと怪しいと思って通報したんでしょうね。ねえ、まあ、大ぐらいといえば水前寺
の横です
よ ね、
で
ねです。どうですか、これぐらいの量は軽く耐えられちゃいますよ ね。
いや、肉がないとちょっとダメです
。
ああ、ごめん、ね、気がつかなかった。ごめんね。
ねえ、まあ、だから一昨日の焼肉の時なんか ね、焼肉食いながら打ち合わせだったんですけどね、
そう
全く話に参加してなかったですよね。
うん、いや
ひたすら焼いてたよな。
焼いて食べて
たよな。ねえ、いやいや、でやっと食い終わって肉がなくなったと思ったら、もうとろんとしてたんですよ、ね、
なんか口いいんだ
よ。
ねえ、
いやいや、たまごっちとか言ったですよ。
たまごっちしか言ってないじゃないか。そのおかげでこんななってるんだ今日。お前のせいだ。
そうだ
どういったか分かるな。
ねえ、そうにしても、まあでも私も最近はもうこんなには食わないですね。
あ、そういや、そうですよね。
そうですね。
前は すごい食い方をしましたよね。
ああ、そうですね。前はだから何、一番ひどかった時は、はい、まあ、これはおなじみの話ですけども、うん、3食、ね、例えば毎食ですよ、うん、ご飯を3合ずつでしょ、うん、3合
なんか笑いが起きましたけど、
はい、3合炊きのジャーで3合を炊いて、うん、でそのまんまこう丼にギ
ャ
ーって乗せて、これは嬉しいね、なんか、
いや、
なんか
それでこう箸をさせてチーンとかやって、
いや
ちょっとお供えをしたからね。でこうおかずは、うん、ママスパゲティ一袋、
うわ、
300g ぐらい、それをこうケチャップでそのビヤーってやって
、男
でしかもあと納豆でしょ。もうよくわかる、
よくわからん、
もう買わないですよ、
うんうん、
でそれをほぼ毎食でしょ、だから3食ね、
太らないわけはない。
でそれでそれ以外に夜食でしょ、
うん、
夜食はね、恵比寿ラーメンに行って、
はいはい、
LL ラーメンを食ってですよ、
うん、
サンタも入ってるやつ、でそれで何、レストラン朝ミノルに入ってまずいなとか言いながら、うん、ハンバーグを食ってね、
贅沢だな、ね、本当に。
でその後なんか喫茶リスボアかなんか行って、なんでチェーン店ばかりしてるの、同じところ
ね。
それで何、パフェかな食って、
ね、デザートはし
っかり、その後リンガーハットでちゃんぽん食ってでしょ、でお土産餃子を買って帰ってくるでしょ
自分で食べるとか、
ね、その毎日だったもん、うん、
それは太らないわけないですよね。
太らないわけないですよね、うんうん、70キロが半年で120キロですからね。
うわー、
うん、それみんなだったんですからね。
いや
俺だけがそうなった、なんかあの過食症とかそんなんじゃなくて、うん、みんなが過食症ですからね毎日がフードファイトだったんですからね。途中で食いながら、あ、苦しいとかって言うと、うん、お前はもうそれぐらいしか食えないっぺやとか言われて、お互いに牽制し合って、なんでそんなに俺たち毎日辛い思いをして食ってんだろうってぐらいでやってましたからね。それが本当に後々に響きましたよ。だから、それから何、30キロぐらい落ちたでしょ、
うん、
ね、だからそれをやめた途端に落ちちゃいましたからね。だから良くないですよ、大ぐらいは本当注意していただきたい
です、ね、
まあ、真似するやついないと思いますけど ね、
なかなかできない、
うん、はい、今日最後のお便りこちらいきましょうか。大阪市生野区32歳放送職人、ラジオネーム言語郎丸、
ありがとうございます。
久々にいただきましたね。大地主として有名なパラ様に朗報、まあ、字は病だれに寺と書きますけどもね、切らずに治す新薬登場、来た、朗報です。
朗報です、
なんでしょう、
この新薬は医薬品に一般的に使われている硫酸アルミニウムカリウム、要するにミョウバンというやつを主成分にしたもので、患部へ新薬を注射することで患部が硬くなり、イボが引っ込むという仕組み、ね、すごいね、患部に注射することによってイボが引っ込むのだっていう、ね、これ解説が出てきましたね。止血効果もあるそうです。治療時間は15分から30分程度、ほとんど痛みはなく1日の入院で済みます。やっぱ入院しなきゃいけないんだ。臨床試験の結果、重症のイボ核が消え、目立った副作用もなかったとのことです。
わ、素晴らしいじゃないですか。
ちなみにこの新薬の商品名は、ジオン。
強そうめっちゃ強そう。
赤い彗星が出てきそうですジオン、
うわ、
来ましたね。
来ましたね。
最強ですね。
カルテにジオンって書かれてね。ね
え。データ勢。
ずったずったずったって言うことですね。ねえ。ねえ。なんか宇宙世紀0079とかなんかそういう。ねえ。ジオン。ねえ。そうですか。
どうですか。すか、
え、
素晴らしい、
ね。あ、いいですね。嬉しい話ですね。
やりたいですか。
もう、
え、
やりたい。
やってみたいですね。
よかったですね。
私も長いこと本当に大地主を貫いておりますけれどもね、思えばですね、あれは高校3年生の冬でした。
あら、
ね、歳末助け合い運動に寄せばいいのに2日間参加してしまいまして、
はいはい、
2日目は下通りの入り口だったですね、今でパルコ前、
はいはい、
当時まだ長崎屋だったんですよね。そこでね、募金お願いしますとかって大声で叫んだ瞬間に、なんかねっていう嫌なこう感じがしましたね、
はいはい、
その時にこう、まあ、いわゆる専門用語でいうところの脱稿が行われたね、ということが、でしかもその帰りにチャリン乗って帰りましたね、はいはいはい、すり切れてしまいましてね学校が
何度聞いても
やだ、なんかねズボンとかがなんかペチャペチャ入って
き
て、家に帰って見たらですね、パンツがこう真っ赤になってですね、でとりあえずもう仕方なくお母さん始まっちゃった
っていう、赤飯炊いてってお祝いしましょう、お祝い、
もうね、高校3年にして初めてね、
ちょっと遅い思春
期だな、初めての牛をねね、
いいのかなこんな話、
やだ
口っかん初しよってな
これ、
まあそういうのね、でもし、ね、もうなんか自分では何が起きてるか分かんないから、
ね、
とりあえず見てもらわなきゃしょうがないですよね。
そうですよね。
俺仕方なくその時俺高校3年生だったんですけど、うん、お袋にケツを見せましたよ、
私は、
四つん這いになってもう新たなプレイかなんかみたいな感じ、で直ちになんかこうボラギを買ってきましてね、塗ってもらったのが、そこが私にとっての初ボラギだったですね。そこから
長い付き合い
ですね。本当にね、でまあそういうことですから、
はいはい、
だから、あれ一昨年だったかな、
はいはい、
熊本にね、あれ帯山にさ、
はい、
あれなんだっけ、高野病院っていうの、高野病院って何ですか、
高野病院
っていうの、
うんですね、
ね、はい、行っておきながら名前覚えてないで行ったけど、俺はほらそこでね、映画のね上映会があってね、
で
それのね100回記念のイベント でゲストで来てくれって言われて、でいいですよって言って、でそこで患者さんを前にして、映画の解説をやったんですよ、 で、その時にさ、お客さんみんな、お客さんじゃねえよ。お客さんなんだけど、まあまあまあ、みんな入院患者なんだけど、ね、入院患者みんなドーナツ状のさ、座布団持ってやってるんだよ。
ま、あすごい絵なの。マイエンザ。
マイエンザ。廊下でみんな持ってんだもん。
うん、わ、すごい見てみたい。
ほんでさ、で、食堂でやったんだけど、食堂の椅子がさ、椅子のソファーなんだけど、はいはい、柔らかい椅子なんだけど、全部ね、スケベ椅子状態になってんだよ。真ん中が凹んでんだよ。いいな、欲しいなと思ったもんね。で、そこで、俺もこう、なんか、ちょっとね、痛々しいなとか思いながら、しかもね、朝10時からね、高倉健主演の新幹線大爆破を上映してね、なんでこんなところで新幹線大爆破を上映した後に俺、もう大回しで解説しなきゃいけないんだとか、監督がね、この時はとかっていろいろ解説したんですけど、まあそういったことがありましてね、そこにこう、あ、入院しなきゃいけないのかなと思っていました。で、これが、この、なんすか、ジオンが。
ジオン。
ジオンですよ。ねえ。ねえ。いいですね。新薬。ね、どうですかこう皆さんもなんかこう持病はありませんかそういう。なんか。
持は持ってないですけど。
持はないですか
持はないです。
ない。
ああ、うん。そうですか、うん、あの女性はなんか割とあの出産を経験するとなんか、なるという人がいるという話をよく聞くんですけど、力、ね、んだ時に、
まあ、
なんかなってしまうということだそうです
けど。気をつけよう。
ね、私もあの、力んでしまいましたからね。そうですか。下
通り。叫んだ時にね。
叫んだ時に。
人のために頑張ったのに。
そう。
そうですよ。
そうよ。二日間声を枯らしてたぞ。
助けてほしかった。
普通二日間出ないんだよ、あれ。みんないやいやいや、もう一日だけ出る
の。あ、そんなもんなんですか。
そう、生徒会のさ、各高校からさ、みんな、いやいや行くんだよ。俺はなんかこう、割となんかね、ボランティアの心に燃えてね、その頃ほら、まだ善玉キャラだったから、人間が。ね、だから、これで俺が頑張れば、ね、こう、募金が集まれば、こう、恵まれない人のためになるんだと、思うじゃないですか。ね、今、かけらも思わないですけどね。で、それをその、やってたんですよ。で、しかもそれで尻がおかしい状態になって、早く帰りゃいいのに、その後お金の集計をしなきゃいけなかったで、お金ジャラジャラジャラって集まるじゃん。みんな中腰になってさ、こう、やるんだよ。ほんでさ、で、2日間で100万ぐらい集まるんだから。
おぉ、すごいっすね。
やっぱ大声で頑張ったからね。
そうそうそう。
こうしてる
でさ、こう、で、100万を突破するとさ、もう泣いてる子とかがいるんだよ、なんか。まるでこう、なんか24時間テレビのエンディングみたいなんだよ。俺もなんか思わずエバーグリーンラブかなんか歌った後にその後なんかサライを歌いたくなるような そんな感じなんだよな、うん、今なら絶対しませんけどねそんなのね、まあ、出てくれって言われいつでも黄色い T シャツ着ますけどいつでも魂売りますけど、ね、でもまあなんか その頃は真剣になってたんですよ、ね、まあそんなこう中腰でやってたのがね悪影響、うんうん、だからそういう姿勢をこう ねやってのは良くないですね、うん、やっぱだから善意は地になりますね
ここで一つ言葉が生まれました、
はい、格言です皆さん、メモってメモって
善意のまんま突っ走ると本当に気になりますからね、注意をしていただいて、はい、ほどほどの善意 で、ね、これから楽しく面白おかしく過ごしていただきたいなという、そうです、うん、まあ、そういうことをご挨拶に変えたいと思います
、
ね、まあそういうわけでございまして、
はい、
ダメだね、
こんな締めでいいですかね
そうね、公開番組なんだからもうちょっとかっこよく ね今ね、世界中で上に苦しんでる子供たちがいるんですとかってそういう話をね、で皆さん募金をって言ってで結局みんなでまた歌うっていう、ね、1回ぐらいやってみようかそれ、ね、
1回ぐらい
ね、募金番組をね
やりますか、
ね、
う
ん、こう SOS っていうみたいな
助けて、
うん、セーブアワーステーション恵まれない人じゃなくて、うん、FMC を助けてくれってい
う、
そう、ね、愛は FMC を救うっていう、
おー、いいですね、
ね、
で誰かマラソンかなんかするんですか、
お前やれ
やだやだ
ね、ほらマラソンのおばさん誰だっけ、あの人、
坂本明子さん、
坂本明子さんにほらコーチしてもらって、
ね、バチバチ、
私やった、決まり、マラソンが一番苦手なので
、うん、そういうやつがやるからいいんだよ、
走る楽しさを伝えましょう、
か感動を、うん、そうできるかな、
そう、俺はほら総合司会やんなきゃいけないから、
そうそう、まあ、私アシスト
逃げてる、
俺はほら立場的にはほら、
そうそうそう、
ですから、徳さんの方だから
泣かなきゃいけない、
泣く俺いつでも泣くよ、俺泣いてみせる、
泣いてみせる、
何、場所はやっぱ武道館だよな、水前寺の 水前寺の武道館で。
びっくりした。ね、東京まで行かなきゃいけない。
あるじゃん、水前寺のあの競技場の横の武道館で。あそこでやるってのはいいね。ね、あ、違う。やっぱね、あの、はい、俺は武道館はほら、はい、ね、あの八角形のあの独特の形でしょ、
あ、
ね、あの道面公園の東屋がいいね。あのいつもあのホームレスがあの焼酎飲んでるところ、 あそこをメイン会場にして、うん、
救わなきゃって感じの空気が、
ね、絶対こう道面公園に走ってくれね、うん、ね、うん、カメラが追うわけだ、
ね、なるほどね、足を痛めながらね、
うん、あ、いいね、
今足を引きずって
ね、何200キロぐらい走る。
何やろう、
ね、いろんなチャレンジコーナーをやれればいいんですよ、
はいはいはい、
ね、あと大家族がいるよな。
あ、大家族、
いるいる、
大家族、
じゃあ今から子供でも仕込んでもらって、
あ、ちょっと長期計画だな、
ちょっと ね、
うん、まあちょっといろんなことをです、ね、はい、考えてやってみたいなと思ってますね、はい、それと、まあそうですね、他にもいろいろあの企画はあるんですけれど、秋口にはですね、うん、FMC 読本が出ます。
はい、
フリーペーパーじゃないんですけどね、いくらかいただきますけどね、実費ぐらいはいただきますけど、付録は CD です。
どうか、
うん、今までにないパターンの CD になりますからね、ちょっとびっくりすると思いますね、なんだこれっていう、うん、でしかもその中の一コマはですね、はい、リスナーの皆さんと一緒に録音が行われます。
すげ
え、出たい方はみんな出れます。
おお、
はい、
そうそう、
ドキドキ。
ヒントは歌っていただきます。さあ、どんなのになるでしょうか、はい、というわけでございまして、時間がなくなりました。今回番組ここで終わりです。それではごきげんよう、さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。